南ズム朗読の館。
はい、コーナー1週目、朗読の館では気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーでございます。はい、今日はね、あの3月の末の方、何日だっけな、28日に幕張メッセに来日するグリーンデーを紐解こうかなと思ってるんですが、でもちょっと本当に、このところの、新型ウイルスの世界的な蔓延がね、ちょっと心配で、まあ、ギリギリまで本当に、大きなライブ会場とか大きな催し物はもしかしたら中止になるような動きもあったりするので、とても気になるところですが、まあ、まずは、来る予定の、ね、グリーンデーを紹介しようかなと思います。グリーンデーは1986年カリフォルニア州バークレーにて結成され、1994年にメジャーデビューアルバムドゥーキーリリース。この作品、パンクロックのね、メインストリームに、グリーンデーを押し上げたと。そう、全世界的なパンクムーブメントを巻き起こしたと言われてますけれども、1996年に、初の来日公演、それから2004年リリースのアルバムアメリカンイディオは、ロックオペラというフォーマットを用いながらアメリカが内包している社会問題に関して深いメッセージを残したと。すごい、音楽的にもね、カルチャー的にも大きな影響を与えた意欲作だったというね、アメリカンイディオットね、あれもすごい作品だったなと思いますけれども、全世界、それはね、1500万枚の売り上げを記録したとあります。そしてさらにはグラミー最高賞である最優秀レコード賞ね、2004年のアルバムね、最優秀レコード賞、それから、ブルワード・オブ・ブロークン・ドリームスで獲得したんですって。本当にそれなので、これパンクがそういうものを獲得したっていうのがちょっと史上初の快挙だったらしくて、とっても話題になったグリーンデーです。で、2009年に21世紀のブレイクダウンをリリース。それが14カ国で1位を記録で、2010年はブロードウェイミュージカル、ね、アメリカンイディオットがあのニューヨークのブロードウェイでミュージカルになったという。はあ、だミュージカルになっちゃうパンクってどんなのかななんて思いますけど、あ、見に行けばよかったな、本当にね。そして、2015年にはロックミュージックへの、ね、貢献を評価されて、ロックの殿堂入りを2015年に果たしたんだ、グリーンデー。ああ、そうだったんですね。はい。で、2016年のレボリューションレディオを リリースしたのが、それがまあ全米と全英で1位に輝いたと。ふう、そんなこともあります。でね、あの2016年にはね、あのビリー・ジョーが初主演の映画オーディナリティ・ウォールドが公開され、中年パンクロッカーという本人ともある種重なる難しい役柄を見事に演じ切ったとあります。え、知らなかった、2016年そんな面白い映画があったんだ。はい、そんなこんなで、今年ね、2020年スタジオアルバムとしては13枚目になるニューアルバム、ファザーオブオールを2月7日にリリースすることを発表したのを受けて、まあ、3月末に幕張メッセで、来日公演するとなっていますので、グリーンデー紐解きたいなと思ってます。この曲が好きなので、ちょっと、読んでみようかなと思いますが、バスケットケースという、曲です。なかなか過激です、バスケットケース。俺の文句聞く暇ないか、あることないことひっくるめてさ、俺の動作も芝居じみてて骨の髄までいかれちまってるよ。時々自分が嫌になっちまうんだ、自分自身に嘘ついてる自分がいるのさ。そんなことが重なって感覚が狂っちまったんだ。俺は変質狂っていうのかな、ただぶっ飛んでるだけか。精神科に行って夢診断したのさ。彼女曰くセックス不足だってさ。それで娼婦のところに行ったんだが、そいつは俺の人生はつまんないってよ。あ、そんな萎える口はやめたんだ。時々自分が嫌になっちまうんだ、自分自身に嘘ついてる自分がいるのさ。そんなことが重なって感覚が狂っちまったんだ。俺は変質狂っていうのかな、ただぶっ飛んでるだけか。自身の舵を取って 自分を見失わないようにしないとな、反省もしているという、はい、これ訳は海外ミュージック .jp よりいただきました。ではちょっと聞いてください。グリーンデーバスケットケース。映画に行こうのコーナーです。もう本当にちょっとね、時勢的に映画館とかこう人の集まる場所にはこう行けない、もう怖くて行けないっていうようなところをこう勇気を持ってというか、まあでもしょうがないよね、敵の正体が見えないっていうことはちょっと本当に恐ろしいことだなと思いますけれども、そう医学のね進歩を信じてというか、まあ早く、対処薬が、見つかることが一番望ましいことだなとも思いますし、いろいろ解明される日を待ちながら映画に行こうという、映画をちょっと紹介するコーナーを喋ろうと思います。今月はね、4月、あ、この頃にはもう、ね、今年最初2月暖かかったから桜が間違って咲いちゃったりするところもあったけど、ここへ来てずっと寒かったのでちょっとまた収束して、で3月になったらまた、どんな風にこう気温が変わっていくのかなこれからと思いますけれども、この4月頃はもう桜も咲き切ったかな、どうだろうななんて思いますが、4月3日から角川シネマ有楽町やそれから文化村ルシネマで上演されるアリシヒの歌、これ邦題ですけれどもね、英語題は、So Long My Son というふうになってます。 So Long My Son、 So Long My Son です。日本邦題アリシヒの歌、この映画を紹介しようと思います。第69回ベルリン国際映画祭で最優秀男優賞と最優秀女優賞をダブル受賞しているという、これが、夫婦の役なんですね。夫婦の役を、した、俳優が2人とも受賞するというくらいに、とても切なく、心に染みてくる、そういう映画です。まあ、家族の話です。一口に言えば家族の話で、どんな家族かというと、皆さん中国が一人っ子政策っていうのを取っていた時代のことっていうのをなんとなく記憶にない ありませんか。人民のね、中国はほら主席を中心としてみんながどうしようという感じで社会主義ですよね。それでみんなでこう右に習いでこうバッて手を挙げるみたいな、そんなような感じのパレードを見た、ニュース映像で見たこともある方がいると思いますけれども、その中国の一人、中国が、人口がこのままでは、ね、増えすぎるというふうにそろばん弾いたんですね。それで何を間違ったか、夫婦に子供は一人までっていう政策ですよ。国民の国策で、一人しか子供を持っちゃいけないっていう政策があった時代があるんですよ。その時代の夫婦の話です。まあ、だからその夫婦の俳優さんたちが、ダブル受賞したっていうことはどんなにうまく心の、機微が描かれていたか、この映画にはというようなことが本当にうかがい知れるようなことですね。そのダブル受賞というのはね、アリシヒの歌はこれは、中国第6世代の名将ワン・シャオシュアイ、これこの人の渾身の集大成の作品だと言われてます。それなので、中国のその時代の1980年代ぐらいから2010年代、まあ日本ではバブルもその間にありましたよね。バブルの時期とかを自分でも想像しながら私見てたんで、あ、この時代はこんなことだったな日本ではなんて思いながらも、中国ではそうやって、子供を一人しか産んじゃいけない時に、もし、妊娠しちゃった人はどうなるんだろうっていうようなね、そんなようなことがとってもリアルに、 書かれているという、そういう映画でありました。で、まあ、あの映画だからというのではないですけれども、この、家族にもいろいろな事件が起こってしまうんですね。子供を亡くしちゃったり、そうすると一人っ子じゃ亡くなるっていうことですよね。じゃあ2人目を産んでよかったのか、その頃にはもうなんかあの、ね、体調が悪かったりとか、そういうことが、こういう悲劇が、まあ、実際に、80年代90年代の中国にはゴロゴロしてたんじゃないかと思わせるようなリアリティを持った作品でした。それが何でかっていうと、あの一つの家族を描くんでなく、その家族が勤めていた工場に、兄弟同様に過ごしていた仲間たちが、まあ、みんな同じ宿舎に住んでいたりするので、その、仲間たちのストーリーでもあるので、その仲間たちの、描き方もとても丁寧で、なんていうかな、そうだな、郷愁あふれると言ったらいいでしょうか。そういうような映画になっておりました。受賞した、俳優さんはワン・ジンチュンさん、それからヨン・メイさん、この2人ですけれども、この2人の夫婦の、言葉には出ないけれども、なんかこう染み出てくるものというのをとてもうまく撮っていたなと思います。亡くなった子供の写真立てを前に、ただじっとしている親父の像とかね、もう何とも言えないような気持ちに見るものをさせるということになっています。それからあの周りを固める、親友のね、家族とか、それからいろいろな、工場の人たちなど、とってもいい役もたくさんあったので、そう長いんですよこの映画。3時間なんですよ。それで私最初3時間だと思って覚悟してみたんですが、1回もうとっとすることがありませんでした。というのは素晴らしいことだと思います。私映画時々うとっとすることがあるんですけれども、一回もなかったんです。それぐらいリアリティに満ち溢れていたので、入り込めて見ることができたというワン・シャオ主演の、アリシ・ヒの歌放題、ソー・ロング・マイ・サン、これは素敵な映画だったということをここにお伝えして、今日のアロンジシネマは締めようと思います。いや本当にいい映画だった。4月3日から角川シネマ有楽町文化村ルシネマで上映開始です。その頃にはもうコロナいなくなれ。では3曲目、南谷麻子、Who 3892 マーチ。 Radio